カラフルタウン
廿日市、
はい、廿日市
はい、この番組は子どもたちと学校外の学び場作りに奮闘する NPO 法人フリースクール木の根っこと、日本一の移民の町から日本一の共生の町へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人 A ジャンの提供でお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と、
はい、一般社団法人 A ジャンの栗林、さらにゲストの上田太郎さんで送ります。
はい、では2022年令和4年になりましたね。明けましてお
めでとうございます。
先ほど栗林さんからも、
う
ん、紹介ありましたけども、今回は日系ブラジル人の上田太郎さんにゲストに来てもらってます。はい、大丈夫ですか。あ、音が出てない、
うん、音が出てない
あ、ちょっと聞こえないから私の声が、
はい、全然
外してやってもらっていいですよ。外してください。はい。はい、今回去年の5月から始めて、
そうそう、
9回目になりましたけど、はい、新年はお初でございます。
はい。
お初のゲストでございます。上田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回も共生をキーワードにお送りします。よろしくお願いします。はい、まずは昨年末のイベントで、木の根っこのフリースクールの方では、日本語カフェのカラフルのクリスマスパーティーとか、冬のフェスティバルとか、あと、宮島の忘年会なんかをして、賑やかに年末を迎えることができまして、エイジャンの方はどうでしたか？
はい、まあね、それなりにやったんですけどもね、ちょっと木の根っこには及ばなかったかもわかりません。
そうですね。で、フリースクールの方は、うちは1月5日の方、5日からも、開校して、始めて、賑やかに今日もやってます。今日はコチョカフェって言って、無料ランチの、子供食堂っぽいようなことをしたんですけど、今日はお客さんがいらっしゃらずにね、子供たちだけでワイワイとご飯を食べました。
ああ。
ご飯をね、子供たちが作ってね、やるんですよ。
それがすごいね、本当に。
そうですね。で、この前、A ちゃんの方でもね、カラフル食堂が名前変わったんですよね。
まあ、それ。
なんと、カラフルタウン廿日市っていう名前に変えて、A ちゃん食堂が、A ちゃんのカラフル食堂が名前を変わったんですよね。
まだで、ね、決まってはいませんよ。
そうですか。ユンさんがもう名前を変えてましたけど。
重なってはいけんよね。カラフルカフェいうのがね、うん、それはあるんですよけどね、うんうん、でもその雰囲気はねやっぱり残したいから。
そうですね、あ、カラフルを残したいですね、
で、まあ、カフェというかね、気楽に集まれると、うん、そういう場、うん、居場所ですからね、 それにふさわしい言葉を作りたいとは思ってます。
そうですね、
宿題です、
うん、カラフルっていうのは、うん、なんかその多世代とか、
そうそうそう、
多国籍とか、うん、なんかいろんなダイバーシティというかね、いろんな多様な方たちが集まっても物が言えるような場所ってとこで、そうそうそう、私もすごくなんか楽しく通わさせてもらってるんですけど、なんか皆さん居心地がいいみたいですね。
ああ、嬉しいですよ、うん、あれ楽しみにしてくれるっていうのね、
うんうんうん、楽しいですよね。また今年も1ヶ月に1回ぐらいAちゃんの方ではあるんですよね。
はい、
ですね。じゃあ
来月もそうそう
ね。はい、そうですね。じゃあ今年もよろしくお願いします。
お願いします。
始めたいと思います。はい。では、前半の木の根っこのコーナー、また30分は前半木の根っこのコーナーがありますが、うん、1番目のコーナーが、またゲスト、今回はね、資本主義社会の会議、地域から始める資本主義、新しい資本主義という会議をね、去年やりましたけど、その時にゲストで大活躍をしてくれた、藤岡輝久さんというね、広島市の安佐南区の方でアートブレインっていう会社を代表取締役をやっていただいている藤岡さんが来てくれて、子供たちがぜひ呼んでくれということだったんで、そのゲストを呼んで、お話をしました。子供町内会という休眠預金事業を使った事業の中の、取り組みの中の触れ合いがあるんですけど、そこの、よく来てくれるとか、まあ、お世話になっている藤岡さんです。どんな話になるか。いつもの小6 H 君、中2のレオ君、中2の F ちゃん。なんですが、今回は F ちゃんが熱でお休みなんで、新しいゲストが来ていますので、お楽しみください。じゃあお願いします。
子供じゃないかい。
ちょっと
聞いてみよう。
はい、ではいつものメンバーです。私司会進行のいつもの横山晴美です。
フリースクールスタッフ生というものに所属している横山亮です。
は
い、
同じくレフ君と一緒の H です。
はい、そして今日はなんとスペシャルゲスト、 F ちゃん今日お休みなんです、熱で。なので今日はスペシャルゲストで、自分がやると言って入ってきた子がいます。
K です。
それではですね、子供たちがちょっと話を聞いてみたいなって人を呼んで、それで、聞く。今日はなんと、藤岡さんという方に来てます。ちょっと自己紹介短めお願いします。
コードネーム F です。藤岡照久と申します。
コードネームです。
はい、浅見南区で会社を経営させていただいております。はい、今日は皆さん子供たちに呼ばれてウルトラマンの家に来ました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。子供町内会、いつもこれは休眠預金事業で、今今年2年目、の後半ですね。ですけど、まあ、地域を巻き込んだ子供が作る、共同体みたいなものを作っていこうということで今頑張っている活動です。質問お願いします。
コロナなのになんで潰れないんですか？
今までうちの会社はコロナ以前の会社で何とかトントンでやってきました。でコロナになったら売上が 40% 落ちてしまいました。で事前にある程度計算式を叩いて予測をしておりました。で社員さんを休業させたり、政府広島県広島市からの助成金補助金をいただいて何とか経営は続いております。そうですね、コロナと同時に広島市、国の方から、利息がかからない融資がありましたんで、それを、まあ、マックスで9000万借りることができました。売上は半分になってますけど、会社を維持して社員従業員は誰一人辞めささずに、会社を今続けております。これがうちの会社がまだ潰れてないという現状でございます。
すげえ、
参考になりました。
うん、
ケイ君ありがとうございました。じゃあ、うん、エイジ君、はい、お願いします。
じゃあ会社を設立して、一番良かったことと悪かったことを言ってみます。
ちょっと皆さんのに違ってたと思うんで大変申し訳ございません。私が会社を設立したことは一回もございません。先代の父から会社を引き受けました。で、いろいろな考え方があります。設立するのが難しい、まあ、ゼロから1を生み出すのが難しい、もしくは先代から受け継いだのを引き継ぐ、長く継続させるのも難しい、簡単というのがいろいろあります。ただ旗から見ると簡単難しいいろいろありますけど、逆に自分自身がどう思うかだけなんで、じゃあ私が、まあ、会社を継いだ時に会社の借金は3億円ぐらいありました。
はい。
でその時に父から、かけられた言葉が、まあ、藤岡照久、会社がやばいんで戻ってきてくれと、まあ、その時僕会社を辞めてましたん で、まあ、家族の父親からの応援なん、まあ、電話なんで会社に戻って、で、会社を立て直して継いだのが今の状態で、じゃあそれが大変だったかというと、今会社があるんで全然大変ではないです。でそれがじゃあ成功か失敗かというと、今会社があるんで、まあ、成功だと自分で感じております。今会社を経営していること自体が良かったと僕自身は思っております。
だそうです。は
い、これが良くないと多分やめてます。
まあ、思ったように進んでるということですね。
そうですね、良くないと仕事を続けてないと思います。
逆にその質問にあった悪い、一番悪かったなと思うことがありますか？
何一つないです。
おー、ということです。いいですか？
はい。
はい。レオ君。
私今、中学3年生に今年になりました。来年にはもう高校生になります。でですね、高校生になった瞬間にバイトをしてお金を貯めたいので、将来に向けてね。その時にバイトは何を一番最初にお勧めしますでしょうか？また、そのバイトを藤岡さんは、いつからバイトを始めましたでしょうか？でその現時点で一番合ったバイトというものは何でしょうかということを聞きたいですね。
合計3つということでよろしいですね。
は
い、
まあ、バイト関係ですね。
はい、はい、お願いします。
まあ順番を追って話すと、私学生の頃バイトはしておりません。で親が、仕事をしてましたんで、小学生の頃から働いております。
おうおうおう、
家で実家で。じゃあそれをバイトと呼ぶか、はい、お手伝いと呼ぶか、どちらの観点で呼ぶかというと、私の観点はお手伝いという意識でした。じゃあバイトはどうかというと、やっぱりお金を稼ぐ、まあね、よそ様の、いろんなところで働きに行ってスキルとか知識とか経験を身につけることができますんで、まあ、自分のためになる、プラスになると思えば何でもいいと思います。どんな種類でも。 より多く経験するというので1ヶ月ごと変わってもいいと思いますし、まあ、逆に言うと、まあ、僕は派遣のバイトをしてたんで、うん、まあ、当日現場に入った時にその瞬間にその仕事がどんなものかを見極めるという能力もある程度身につきました、うん、場所によって全部仕事内容変わってきますので、まあ、そう考えると正直何でもいいと思います。目的を持って何でもいいと思います。目的がないバイト仕事は続かないと思いますし、自分のためにならないと思いますので、はいはい、自分のためにと思って選んで頑張ってください、はい、というアドバイスです。以上です。
どうですか、それでいいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ子供たちの質問はこれで終わったので、じゃあお待ちかねの藤岡さんからのリターンの質問をお願いします、
はい、皆さんの質問は一つ、どう死にたいか。
死に方といったら、まあ、いろいろと考えてしまうんですが、今の時代はなんかコロナとかそういうのが出回ってるから、コロナにかかって苦しみながら死ぬなら安楽死とかがいいかなとも思ってますが、まあ、その時その時によってまあいろいろな出来事があるんで、今現状ではちょっと分かんないですね。
私の答えは、まあ、死ぬ時に、まあ、家族に囲まれて抱かれて死にたい、まあ、これが死ぬ時の夢ですね。
家族のね、家族ファーストの藤岡さんらしい答えですね。じゃあその次の H 君。はい、
86歳ぐらいで老衰で死にたい。
86歳老衰、これは細かな細かなあの計画ですね、はい、K 君は死に方は
生きるのにきつくなったら死にたい、
うん、アドバイスをあげようか。必ず人生で山と谷がある。いい時もあれば悪い時も当然ある。悪い時を乗り越えた人間がいい時を迎えられると僕は今までの人生でそう思います。普通3億円の借金があったら会社を経営とか多分引き受けないと。でもそれを引き受けて乗り越えたから今のコロナでも経営はしっかりできていると、で僕は経験上そう思います。考え込んだ時とか落ち込んだ時こそ行動して外に出ようと、はい、自分自身の小さい殻に閉じとこっとくと解決策もなくてどんどんどんどん負の感情が大きくなっていくので、じゃあそういう時こそどんどん外に出ていこうと。ということは日頃から行動経験をしてないとそれはできませんよと。小さな環境の中だけで育てる、家の中、学校の中、いろんな経験を積んでいかないとそういう知恵も努力もつかないと。子供の頃に思いっきり喧嘩して思いっきり遊んでいろんな経験をしましょうと、が大事だと思います。そうです
ね、2022年一番最初のコーナーで藤岡さんのゲストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では一番最初のコーナーでした。子供たちに向けてね、死の、どう死にたいかという質問も結構面白かったと思うんですけど、まあ、それに立ち止まらない子供たちも面白かったと思うんですけど、ね、ここにはまあ諸先輩がね、上田さんも栗林さんも、何十年うん十年生きてらっしゃるわけですけどどうですか、死に対するそういう問題に対してどういう思われます。
いや本当にね、どんどん現実的に、ね、なってきたんでね、うんうん、で友達の死とかもう毎度毎度見ます。でそれでね、やっぱり仕事が増えるんですよ。ほっとけない、ほっとけないからね、うんうん、いろんな人がいますからね、千差万別ですよ。
そうね、市民相談の窓口されてるからね、本当に 死が近いような話もあるでしょうし ね、
もういろんな死に方はあるけどね、うん、孤独死というのがね最近は本当に気にかかってます、うん、
本当ですね、
多いんですよ、うんうん、毎年あるんですよ。
栗林さん自身はどうですか。
私は、ね、
最後の死はどういうふうに迎えたいとか、まあね、まあ、選べるかどうか分かりませんけど、
はい、僕はね、新年になってね、何をしたいとかねよりも何をすべきか、うん、何になりたいというよりね、うん、何になるべきかいうふうにね、うん、考えを変えたんで、それを決めるのは神様が決めるから、うんうん、何の心配もないです、うん、そういうつもりです。
さすがですね、はい、上田さんどうですか。
私は考えないですよ、
ね、生きてる今を考えている
そうですね、うん、死んでいくところでは私は考えないんです、うん、実際に宗教の問題でね、うん、私の宗教はそんなに考えないかな、
うん、死に対してね、
なぜか死んでいくところが私たち 死んでないで生きていくんですよ、うん、私の魂がね、うんうん、だからそんなに考えないです、うん、
まあ、だから死はちょっとスタートみたいな考え方があるのかな、はあ、はあ、面白いですね、うん、日本もでもねありますよね、輪廻転生とかなんか一応ありますよね、そうそうそう、まあいろいろ考え方がありますが、まあ、生と死はね裏腹で表と裏ということなんで、まあ、生を考えるということは死を考えるということなのかもしれませんね、はい、
ブラジルの宗教は一番多いのは何ですか？
カトリックです。
カトリックですね。
カトリックですね。ユンさんのところもね、韓国語もそうでしたっけ、
まあ、そう両方あるです ね、
ね、 そうですよね、
うん、私もそうだったけど今は私は仏教です。
お、19年住んで仏教に、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ、もう一つのコーナー、今度フリースクール の、 あの日常についてのコーナーに入りたいと思います、お願いします。
カラフル
デイリー
ライフ、
はい、じゃあ引き続きカラフルデイリーライフのコーナーに入りたいと思います。同じメンバーで行います。藤岡さん引き続きいいですか？
はい、
あ、 ありがとうございます。こちらのコーナーではいつものフリースクールの中で子どもたちがどうやって過ごしてるかっていうのをあの紹介してます。今回はね、10月ぐらいに小学生がドドドッとうち平日生で入りました、4人で、その中の子たちが初めて自分で物を作って売るっていう、外部の人を呼んで売るっていうフェスを体験したよね、12月のちょうどクリスマス25日に。でその時のことについて今日話そうと思いますけど、それぞれにみんな自分のお店を持って看板出してお金のやり取りをして売りました。その中で良かったこと悪かったこと印象に残ったことっていうのを何かどれか発表してもらいましょう。はい、えちくん何やりました？
ポテトチップスみたいなの作ったんだけど、さつまいもチップスなんです
ね。さつまいもチップス、はい、
売り上げが異常だったよね。最初になんかばあちゃんとかお父さんにお釣りをもらって1000円分もらって、釣りがあと1000円しかないよね。なんかそれが自分が分かってなくて、それでなんか8000円ぐらい売り上げがあった。
そうですね、今一生懸命そうそうそう、A 君が説明してることはですね、多分テンパって説明してると思うんですけど、最終的にみんなから売り上げの、子供たちが売り上げで売り上げの 10%、20%、平日では 20%、単発では 10%、私が抜くんですよ。それを運営して回すんです。あとは彼らの材料費や自分の売り上げとしてもらうんですけど、その時に、なんと H 君がすごく売り上げが上がってたんですよ。たかが単価が安いポテトチップスなのに、なんと8000円ぐらい売れたっていうので、あとでこの疑惑が解消しました。釣り線が入ってたんですね、釣り線が。
釣り線が入っとって言うんですけど、
その言い訳には一生懸命してるんですね。
それでなんか分からんけど、自分でなんか2000円ぐらい取って、8000円ぐらいだったかなって言って、で結局売り上げ4000円ぐらいだった。
半分ぐらいだよね。
そうそうそう。
私の方には申告が、8000円で来て、その中から、1000円ぐらいもらったのかな、1000か1200円ぐらい私から
も
ら
ったんで、それ返してもらうのなんか嫌だっけ。
そうそうそう、返そうかって言ったら、もう一回払ったものはいらないでっていうことで、男らしいですね。
はい、ありがとうござい
ます。ただの計算間違いですかね。
ただの計算間違い。
はい、エイジ君はその中で一番自分の印象を残ったこと、
あとはムペちゃんの歌とか聞けたのか。
そうね、ムッペちゃんっていう広島屈指のシンガーソングライターが来て歌を歌いましたね。久しぶりだったね。
6ぶりぐらいに聞いたけど、あ、懐かしいな。
そうね、前は木の根っこログでフェスをやってましたけど、モーリーで始めて一番最初に来てくれたよ。モーリー始めの時にドレミちゃんと、うん、久しぶりだったよね。ムッペちゃんはファンクラブ募集中、はい、じゃあありがとうございました。じゃあレオ君行こうか。
はい、
でももういつも売り上げがトップで、今回もトップですけど、
正直
何しました？
はい、私コパを売りました。ホットコパを売りました。やっぱり反省点としては、うん、もう少し値段設定を高くしておけばよかったと思います。カフェでは平均が300円から500円らへんなので、いっぱいが、うん、やはり量を多くしてその分増やしてもうちょっとやった方が良かったかもしれません。それが反省点ですね。はい。
良かったことはありますか？
良かったことはいろいろと、まあ、売れたことですね。
なんか子供たちに質問あります？
まずココアの件で言うと、メニューは作ってた？
はい、一応作っております。
看板作ってね。
それアイスココアあったの？
アイスココアあってありますね。ホットもアイス
と
一応たちもあった
んです。あ、ホットだね。あ、エイジ君の方には何かあります？
ポテトチップス、
あと推薦間違うっていう、
原材料は基本的にほとんどかかってないところで仕入れは
家にあった
さ、うん、でいかに、まあ、仕入れ量を、まあ、何人分かを売ってどんぐらいの売り上げを目指すかということよね、うん、ということでも売り上げトップが何か表彰されたりするのかな。
いや、ないですね。
表彰しないすごいねって言われるだけです。競争基本的にあんまりしない。 でもなんかみんなの中でやっぱ自分が一番その中で売り上げがあの発表こういうふうに書いて一応発表してはるんですドンと、うん、だからその中で本人たちが一番ドンと来るので、ね、あまりいちいちは言わないようにしてるんですけど、
まあ会社を経営してるとねどうしてもあの、ね、基本的な費用が、ね、社員さんの給料とか払わないといけないんで、うんうん、ある程度目標を決めといてそこから原価とか材料費とか引いて、あ利益がこんだけ出たなというのを事前には少しは計算しておく。
まあそれを言えば、それやっちゃうと儲かった4500円のうち2000円ほどあの人にあの材料買わしてたら2000円ほどあの人
ちょっと材料費
も返せないよね。それは必ず必要経費だから、
ね、やっぱり元がもう2000円ほどになってしまいちょっとがっくりしちゃいました。
計算してください、先に計算してくださいって言ったら言うかさ、
そんな時に、まあ、お年玉シーズンが来たということで、
うん、
はい、ちょっとまた
そうそうそう
変わりなんかで
だから今度はその利益が減った分を次その利益をどう確保するためにあの単価を高くするのかサービスを良くするのか数を売るのか、
どうにかしてあの人の頭から原材料という頭の中その考えを抜くみたいな。
もともと原材料費を持たぬまま子供たちってしますからね、甘えてますから、はい、じゃあ次ケイ君行きましょう。
一つの
ケイ君何やりましたか。まずは
パウンドケーキ。
あ、
パウンドケーキ。
ケイ君はこの度とっても大きな大ポカをしたんですよね。熱を出すというね、当日にだからすぐもう2階に隔離ですよ。
多分緊張したんでしょうね。
もう そういうタイプですね、うん、そういうタイプいますよね。心の時にこう熱を出すみたいな、そういうタイプです。
はい、ちょっと残念ですね。
でも前の日にすごく頑張って何を作ったんでしたっけ。
パウンドケーキ。
はい、パウンドケーキ作りました。種類は何かあったっけ。
ゆずありとゆずなし。あ、
ゆずありケーキ、ゆずなしケーキだね。それでおいくらでした。
1つ300円、
うん、で1つ300円、はい、
で会員が250円、
うん、50円引きね。ほうほうほうほう。それですっごい作った、何個作ったんっけあれ。
あれどっちも合わせて16個くらい。
これで完売だったよね。で、あなたは熱で2階で寝てたのに、なんで売れたんですか。
H 君がやってくれました。
わーおー、 H 君、うん、男前。
いや、H 取りたかった、
うん、手数料ね。うん、H 君はあれだよ、多分売るテクニックがずば抜けてるかもしれない。
そう、あの外でダンスをしたよね。
うん、
そういうのは、まあ、8月まで K 君は学校に行っとった子だから、あの学校ではね、体育祭とか運動会とかで踊ったりとか、ソーラン節とかやっとったけど、今回フェスで踊ってみてどうだった。
なんか変に緊張しました。
で第1ステージはおったけど、第2ステージからおらんかったよね。
そうっすね。
どうでしたか。だけど、まあ、1位は参加したってことよね。フェスに参加してどうだった今回。学校以外のこういう場所でそういう一般の人向けにそういう風なことをするのって
分からん。
楽しかった。
楽しかったけど、
うん、辛かった。どう。
熱が辛かった。
熱がね。
ということは参加したかったってことですよ。
したかったのかね。じゃあぜひ次は春フェスなんで、春フェスは熱を出さないでいただきたい。
はい。
熱は前の日までに出してください。
はい、
ました。フェスは、一応年内春夏秋冬やってますので、はい、今度は春フェスです。2月か3月ぐらいかな。なのでまたその時には今の考えをもう一回洗い直して洗い出してみんなでいいことができればいいですね。はい、Let's do it。 そうですね。はい、じゃあ藤岡さん今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここからありがとうございました。さよなら、バイバイ。はい、ではカラフルデイリーライフということで、春夏秋冬4回に分けて、あの子供たちがフェスっていうのでね、自分で店舗を出して物を売ったりするんですよ。でその売り上げの一部を木の猫の運営費に回すっていう、まあ、稼ぐフェスをしてるんですけど、その今反省点でしたね、まあ、藤岡さんっていう今回
どうす、ね、
あのゲストがそのままいたので、社長がいたんで社長にあのアドバイスをもらってましたけど、
あの藤岡さんっていうのはどういう業種の方ですか。
あのイベントとか のショーケース作ったりとかイベント屋さんなんですけど。
なるほどね、
はい、
すごいな、ね、うん、
まあ、いろいろ言ってましたけど、まあ、あれ出店の事前と事後の準備とか反省とかっていうことがやっぱり肝なんかなと思います、ね、やったらやりっぱなしとか、例えば原材料とかを親に払ってもらって、うん、原材料払ったら、まあ、売り上げ残らんとか、うん、まあ、それは完全な計算ミスですよね。
なるほど
ね。それを回を重ねていくことに、うん、ちょっとね、あの頭を使って考えるようになるんですよ、うん、だからまあちょっと商売を、小さい商売をやるっていうことなんですけど、うん、面白いでしょ、結構
面白いいうことだ。
うん、そうですね。やっぱ、まあ、まあ昔はね、結構小さい時はあの、木を使って木工製品作ったりとかしてたんですけど、今はねやっぱり一番売れるね食品になりますね。食べ物、今回甘酒屋さんとか、うん、団子屋さんとか、あの、まあ、さっきのパウンドケーキ屋さんとか作ったんですけど、うん、やっぱりね、こう売れるものにいっちゃいますよね、
うん、
できれば私はなんかもっと物作りやってほしいまあ売れないこともありますし、ね、単価が高くなるとね、
うん、
はい、まあそんなことで、頑張ってほしいです、はいはい、では、そんなこんなで、もう子ども町内会のお知らせに入らせていただきますね、はい、マイノリティカフェの無料ランチ交流のコチョカフェは今日でしたんで、あの次回は2月の1日の火曜日です、無料ランチをご用意してますので、皆さんよかったら来てください。で、木の根っこの食育スタッフが運営するご寮カフェっていうのはまた今月の1月21日金曜日にオープンします。子どもたちと一緒に、食べ物を作ってますので、ランチとかスイーツとか売り切れごめんなので、できれば予約をして、お越しください。そして日本語カフェカラフルは今日もありましたが、今日は横川でした、次回が、西広島で18日、で今度横川は25日の火曜日ですね。毎週火曜日の朝10時から3時まで、横川は西広島とこう変わり交代でやってます。そして、在住外国人の方、お気軽におしゃべりにお立ち寄りください、インスタの方やってますので、日本語カフェカラフルで検索してください。また子ども町内会のオンラインは平日水曜日は2時半から、インスタライブやズーム交流をやっています。インスタは木の根っこか子ども町内会で検索。そして子ども町内会メンバーは随時募集中です、子どもを中心とした、子ども町内会、まあ、いろんなことをやってます。お仕事体験したりとか、まあ、そういうことで、お助け隊ファシリテーターのご依頼も受けたまり中です、メンバーは無料で登録できますので、お気軽にお声掛けください。それでは、ここで、ちょっと聞いてみようの方、まあ、今回両方のコーナーに出演してくれた藤岡さんからのリクエスト曲をお送りします、メティスの人間失格。
もう帰らぬ日の青春、何より自分が大切だった、苦しむ友を救うことさえできなかった人間失格。つまずく足元に咲いていた頭を垂れたお人よしな花、いろんなものに踏まれるためにきっと強く立っていたのでしょう。人を従わせ支配し、そんなに自分を大きく見せたいのですか。君の庭に咲く花は寛大ですか。心のままにいつも咲いていますか。涙を忘れていませんか。大事なことから逃げてませんか。自分に嘘をついてませんか。諦めることに慣れすぎてませんか。泣きたければ泣けばいい、叫びたければ叫べばいい、それでいいんだよ、君でいいんだよ、全ていいんだよ、きっといいんだよ。明日は明日の風が吹く。信じ合うなんてここでは軽々しく聞こえる。分かり合うなんて言葉は 耳に響いてる。人は誰も弱き生き物、見えない幸せ探す旅人、過去は暗いままでもいいんだよ、君の笑顔が明日にあれば、人の過ちを責めることが全てですか。君の空にかけた虹は愛しさですか。心のままにいつも好きと言ってますか。涙を忘れていませんか。大事なことから逃げてませんか。自分
はい、時刻は4時30分を回りました。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしています。それではここから栗林さんお願いします。でゲストの方は引き続き上田太郎さん、はい、よろしくお願いします。早速最初のコーナー行きましょう、はい、はい、じゃあ、最初のコーナーの、これに気づけばいいじゃんね。はい、どうぞ。
はい、それじゃあ、これに気づけばええじゃんということで、廿日市のですね、方で、在住外国人のサポートしている、一般社団法人、ええじゃん、まあ、代表してます、栗林です。
はい。
今から、ちょっと30分いただくんですけども、本当に去年を振り返ったらね、5月11日以来、この FM で、横山さんの、まあ、木の根っこのね、ああいう一緒に、もうやれたことがね、本当にもう奇跡ですよ。まさかこの9回までね、
ありがとうございます。
続けられると思いませんでした。
本当ですね。
その間にイラン、中国、ペルー、インド、そして今日はブラジルからですね。それぞれ
在住の
外国人来ていただいてね、本当に盛り上げていただいたカラフル、の話題がねありました。
はい。
まあ今日はですね、それでも特にですね、地球の真反対に。日本からね、うんうんうん、反対にもおられるブラジルですよね。でそのカサゴマルの1908年以来、まあ、114年ぐらい経つんかと思うんですけど、うん、ブラジルにしっかりね足場を築いた日系人の社会、そしてその中心であるサンパウロからね、この今日ここへ来られた18年になりますかね、
はい、
上田太郎さん、ご紹介いたします。どうぞ。
はい、
一言ございます。
はい、よろしくお願いします。
、はい、
18年になります。
あ、18年、どうですか、まあ、ここは18年、もう日本飽きてないです。
いや、まだまだ
まだまだ
ですよね、はい、
だんだん好きになったから、ね、
なった。あ、それは嬉しい。、うん、
やっぱり、安心で安全でね、ここがいいのよ。
あ、なるほどね、それは確かにねあると思います。世界では本当にね、昼日中でも女性が一人で歩けないところはいっぱいあるんでね。
そうです。
そういう意味では日本は本当に安全な、うん、ということは言えると思います。でもなかなかねうるさいところもあるし、
あるし、
また日本語難しいし、
そう、
世界一難しいという、なんでこんな言葉作るんかという苦労されたと思う。
いや、日本語も難しいけど、うん、ブラジル人の人がねポルトガル語の方がもっと難しいっていう。
あらあら、
ね、なぜか日本語は喋るのはそんなに難しくはないけど、書くのは実際に難しいんですよ ね、
う
ん、
なるほどね。
ポルトガル語はルールがたくさんあるから喋るのにも難しいんですよ。
あ、なるほど、うん、 あまり知らないんですが、
す
男性女性とかあるんですか。
そうです、うん、言葉がね、うん、男性と女性の言葉も日本みたいに違うところがありますんで、
もうまだもうあの忘れてしまってないですか。
ちょっと忘れてるんですね。何年になったらね忘れていきません
よ。うのどすなんとか。あの旅行には行ったことあるんで、
はい、そう
もう多言語で対話してきた人ね。
ちょっと喋れないんですけど、すごい気さくにねあの話しかけてくれましたよ。ブラジルに行った時は、あのリオのカーニバルにね行ってましたけど、あの私はだからリオしか行ってないんで、サンパウロは行きたいと思いつつ時間がなくて行けなかったんですけど、
残念。
あのキリスト像がありますよね、大きいお
金キリストレデントルテよ、それからリュージャシャネイロに、
来ました。あそこもだからちょうどカーニバルした時に、あのゴーストタ、その時はねお休みだからゴーストタウンなんですよ、街がね、でも街の方をうろうろしたらやっぱ怖かったですよ。もう裏通りなんか怖い感じですね、だからそこに入っちゃいけんよって言われて、そう、
まあ、サンポールもそうですよね、 ある場所であの入ったら難しいんですよ、だからそこを選ばないで他の場所行ったらいい、
ね、裏通りみたいなとこですかね。
まあ、どこでもねそういうところあるんですよね、行く方が悪いみたいに言われる、
そうですよね。
でも驚いたのは日本では夜でも歩いても一人で歩いても大丈夫ね、あそこがね一人で歩いてたら危ない。
ところでね、あの日本人、まあ、その行った人は26万人ぐらい移民で行ってるけども、あの定着してね3世4世と今あの140万人ぐらいアバウトで、あの日系のブラジル人がおられて、あの人口のね、人口2億人超えるんでしょうけど 0.8% というんですよ、1% に近いんですね、で、まあ、その比率以上にねあの存在感があると日系あのブラジル人ね、ああいうことを聞いてますね、で日本に対する熱い思いもね、あるし、サンパウロでは商店街がね日本の店の、名前でね、
ある地域であのその地域が日本人ばかしだ、アリベラージというところがありますので、それは日本の、商売も全部日本人のものがありますの で、ね、で日本人はそこで行ったらもう日本におるみたいな、
なるほど、ね、
日本人街みたいなところがあるんですか。
日本人の地
域、中国人街も出てきてるでしょ、中国人街、
そうありますよ、
なるほどね、
いろんなの、人がね、まあ、ブラジルはそうなんよ、ブラジルは全部あの外国人がどこの人でもおりますから、
なるほど、ね、
だから、日本人の人がいっぱいですよね、一番だからブラジルのところはね、けど他の国の人でもたくさんありますから ね、だからその人たち集まるんですよ、ある場所にね、だからある地区はその人が、ね、その人がの自分の国の人がそこにおるから、ね、あそこで住んでいきますので、
なるほど、ね、どうしてもそうなるんですね、だけどまあブラジルってね僕はよく知らないんですよ、あまりに広くてね、あまりにちょっとこう捉えどころがないんですが、だけどあの食べ物から何からいろいろ日本と真逆なようなねところもあるようだし、そこらでよく日本で生活するのに
すごく難しかったね、最初はね、食べ物も全然違うもんですから、米でもね、食べるのに難しいんで、だから外国の店に行ってそこで帰ってたんですよ、買いに行ったんですよね、わざと、あのブラジルの食べ物があるからそこで買ってたんですよね、だから初めはどうしても日本の食事を全部でダメだった、
なるほどね、
3ヶ月後はなんとか慣れたんで、
だからそう、ね、スーパーに行ってもね分からなかったってさっきおっしゃってましたよね、
例えばご飯でもね、ブラジルのご飯とここのご飯は全然違うから、ね、だからここのご飯のある人はもう慣れていかれん、
なるほど、
けど私はどうしてもここにおるからしょうがないけそれを食べていこうやってそれなりたんですよね、
あとあの高齢化のなんか
年が、そう、いや私ねあの面白いことをね発見したんですよ、あのブラジルとね日本のね共通と点があったんですよ、それはね両方ともね高齢者がどーんとおるんです、
そう長寿ということですね。
なんということかと思ってね、うん、びっくりしましたよ。あの世界で誇る長寿国なんですな。だからあの今田中佳子さんって日本人119歳から、アントニオ・ダ・サンタクルスブラジル人、そういう風にしてね116歳とかねこう出てくる。
あ上位に名前が
上位に1位が日本3位がブラジルとかね。
1位日本なんですか、
うん、そんなことでね。でまあ、あの女性がこれら女性なんですけど男性もまた、ね、あの両方とも多いんですよね、まあ、特にブラジルの方がね男性はあの高齢者いけますよ相当
な。上田さんなんでだと思います？
私思うのは食べ物ですね。
食べ物、
例えば
ブラジルの食べ物があのフルーツが多いんだっけ。
フルーツ、
ね、あフルーツ か,、
ね、
だから
あですよね、
うん、だからそれがあのもっと生きていくところがいいんですよね。
なるほど、うん、
で肉もすごい多いで、
うんうん、
多いだから だいたい毎日肉を食べるんですからね、
うん、え何肉ですか。
牛肉、ね、
牛、
あ、ね、だからそれで、まあ、安いものがあるので、ね、鶏肉でも安い一番安いものが鶏肉ですよね、うんうんう
んはいはい、
だからそれが毎日肉食べるんですよ、
うん、
だからまあ、タンパク質が多いね、
うん、
あなんか有名なのありますよね。こうビーフ切ってやるやつが、
そう、シュラスコ
っていうね、シュラスコ、そうですよね、
うん、だからそれが、1週間に1回は必ず誰でも食べてますね、うん、シュラスコっていう
あれ家で作るんですか。
はい、はい、
すごい
ですね。家で作れる
し、私お店で食べたことがあってすごい美味しかったですよ、うん、で朝は絶対フルーツが出るし、うん、ホテルとか、うん、友達の家でも朝フルーツがすごい出るんですよ、
う
ん、
なるほど。私ねこの間あのテレビで見てたらね日本人ですけどね、うん、フルーツばっかり食べてねおる学者がおった、
あお
る5年ぐらいフルーツだけで生きてる、
はい、5年、
ええ、長い すごいなと思ってね、うん、生きれるか。
大丈夫よ、大丈夫です、
大丈夫
大丈夫フルーツだけでは大丈夫です。
どうしてだろうか、それだけ栄養価がねバランスあるんかね。
いやフルーツはすごくいいものですからね、うん、で普通の食べ物はたくさんの毒があるから、ね、それを食べないでフルーツだけ食べるからそれがいいね。
ブラジルというまた気候とかその場所とかも合ってるのかもしれないですね、うんそのうん、
やっぱりねあの初め日本人ブラジルに行った時にあのそこが何もなかったんよ、うん、それが日本人が先にあの、うん、あの野菜からフルーツから全部
開拓してね、
なるほど、はい、
それを始まったのは日本人ですよ。
あ、
ね、すごいですね。
だから初めは何もなかったよ、あの野菜もなかったし、
うん
ね、だから日本人が行って、うん、初めの人たちがね、うん、
種を持って行って、
うん、それ借地し、
なるほど、
借地し、何ちゅうかね、
うん
う
ん、
それみんな、
う
ん、
入植、あ違う違う違う、ね、
あの
栽培したね、
栽培して、
うん、そう
ね。開拓して、ね、耕して、うん、開墾して、ね、素晴らしいですね、
うん、
うまくいきさえすれば向こうはあの天災とかね地震とかないでしょ。
そう
だから
安定
しとるよね。
一つのものがいいのは、うん、日本ではあの台風があるし、
はい
ね、地震があるし、何かかんとかの自然のものがたくさんありますけど、はい、あっちの方は全然何もないんですよ。
なるほど、ね、
災害ないんですか。
ないんですよ、
天災というか、うん、
ない何にもない、うん、だからある時に一つの悪いことがあるんですよね、うん、あのなぜなブラジルだけが何もないって神様に聞いたら、うんね、あなたは知らないけど見てごらん、他の場所は何かあるけどブラジルは何もない、うん、けど人が見てごらん、どの人が入れていくかっていうの、
どの人が入れていく、
ブラジルが一番悪い人たちが
住んでる人が、
そう、
えらい
意味か、神様が、ね、何にもしてないし、ね、自信もないし、ね、あの何もないけど人間をできたのは
人間が悪いって、
これはまあジョークとしましょう
ジョークですよね、
皮肉ってるね。
だから本当に私自身が初めてここで経験したんですよね。
たまげたでしょ、
うん、たまげたよ
たまげたってことな
の。しかもねあの大地震だったっけ。
あ、どこでやった、
私ちょうどあの仕事してた時に地震があってね、うん、大きい建物なのにすごく動いたですよ、うんうん、
まあ18年おるとね大きな地震は体験してるわ、ね
ね、広島に最後の大きい地震が私はまだここにおったからすごくすごかったよ、うんうん、棚が全部落ちてなんとかかんとかね、すごいすごいだったよ。
すごいですね、
しかも後で
にびっくり、
あの津波が来てね、うん、津波もあそこは一回も見てなかったもので、うん、津波見たし ね、
東北
の
ね、うん、
で台風も台風私18年前の台風初めての台風で自分が物をあの外に置いとったんですよね、うん、そんなに風が来るのは普通だよと思いながら全部も行ってしまったんよ。台風でもう全部なくなった、
うん、飛んでいってしまったんですね。
それで初めて台風が 何者か分かった、
まあ、いい教訓だったですね、はい、じゃあこの辺でちょっと、
はい、
あの一つ、サンバの曲を
そうそう、
ちょっと紹介してもらえますか。
紹介してください。サンバ
あのマシキナーダという、うん、曲なんで、
はい、
あのセルジオ・メンデスが、うん、最初メンツとブラジル66だよ、
うん、
それ の、 あのブラジル66っていうのは、うん、あの時の年齢だよ。66年66年代の曲なんよ。そのグループが作ったところね、その曲が、まあ、日本でも有名な曲ですよ、
うん、マシュケナダですね。
マシュケナダ、
はい、じゃあ聞いてみましょう。
はい、
はい、お願いします。
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
それに気づけば A ちゃんの、コーナーでちょっと情報提供ということになります、
はい、
まあ、あのいつもの、パターンですけども市の広報ですね、また1月号が出てます。これはもう各家庭に無料で配布されてます。その中でですね、これは5ページにですね、新型コロナウイルスに関する、まあ、支援というタイトルで、子育て世帯への臨時特別給付金、これの説明があります。詳しくあるのでこれをねぜひあの見てほしいし、近くに外国人の 該当の方がいらっしゃったらね、教えてあげてください。子供さんがおったらね、まあ大体高校卒業までの子供、小さい子供、まあ本当に生まれたばかりから高校卒業ぐらいまでの一人当たり10万円がね、給付金として出るような格好ですが、ただ締め切りが3月4日いうことにもなってますのでね、ここら辺は、気をつけてもらいたいと思ってます。
そうですね、もらえるものはもらいましょう、
もらってくださいね、はい、こんなのをね、もう極力漢字ひらがなだけではなくて音声でできればね、情報をいつも開示してもらえればありがたいなと思ってます。視力障害者の方にはね、それが、まあ、あるんですけどね、まあ、できればまた私外国人にもそういう手立てをね、ぜひどっかでしていただければと思っているところなんです。
確かに、は
い、ね、そうね、一番困ったって言われてましたもんね、うん、上田さんも、
ね、上田さんが困ったことね、
言葉が一番困りますと
か、話せるけどね、読み書きがね、うん、読むのも簡単だから、そうそう、読むのがね、
そうそうそう、海外にね、まあ、日本人にとってはね、何でもないことがね、例えばこの間安倍さんが言うたようにね、スリランカの人が言いましたよ、うんうん、あれは高度人材の人ですよ、しかし日本語ぐらい難しいのはないと、数を勘定するのにね、1本2本3本とこう、なんで3本ではないのか、4本5本6本もう なんだと、うん、そんなふうなことでね、笑わせましたけどね、
それたくさんあるね、
うん、たくさんあるでしょ、
何ボンにボンにボンになるかって、なんでか私も何回も
我々もわからん
考えたね、なぜかねって
まあだからね、日本語が通じないということについてものすごい日本人はちょっと消極的になります。通じて当たり前とこう思っていてね、で、あ、煩わしい人だというふうにこう、
で 今私は一番面白いというか、うん、見てるのは日本語が英語を使ってるんですよね、
うん、
ただし日本語の英語ですよ、
うん、そう
ね、だからそれが全然通じらないですよ
ちょっと発音で違うから、意味違うからね、
カタカナ英語みたいな、うんうん、
カタカナ英語ですね、やっぱり、
うん、難しい、本当、そう、まあそれが一つ、それともう一つはまあカラフルカフェというのをですね、
はい、
毎月、やってましてですね、JR の廿日市駅の南口で、その3階にですね、皆さん外国人も日本人もね、集まってまあ、自由に時間を過ごす第1日曜日、一応今12時から15時ということにしてますってね、うん、まあ楽しみにしてもらっておるようです。まあいろんなね、健康に対する講座をやったりね、いろいろ実演してもらったり、みんなそれぞれに好きなことやって時間を費やす、居場所作り、
ゆったり好きなことをやったり
キノネックさんもいつも来ていただいて、
はい、
子たちも来ていただいたりしてね、
う
ん、よかったですよ、なんとかね、
楽器持ってね、楽器の演奏したりとかする人もいます
し、
ね、
彼女もね、うんうんうん、よそじゃなかなか演奏なんかね、うるさく文句言われそうなんですがね、
はい、
うちは何でもいいですから
楽しいですよ、
本当。それでもう一つですね、私が一つだけこのエージャンのあれと通じるかもわからない、私は最近年配の人をたくさん亡くすんです。私自身もね、79になりまして、数えていきゃ80ですから。
おめでとうございます。
ありがとうございます。祝いはいいですから。
はい、持ってこいってこと
ですね。三十と言うてね、三十って、これもね、外国人にはわからないね、漢字でね、傘という字。で、まあ、ベージュとかね、みんなもこじつけてですけど、うん、まあ、それがね、うん、もう病院に外国人のサポートしてると、病院に回ることがよくあります。救急車に同乗していくこともあるし、
はい、
その後もね、フォローして、労災の時もね、うん、ついていきます、うん。そういうようなことで行くとね、どこにもここにもね、高齢者がいっぱいおるんですよ、うん、日本人のね、
はい。
まあ、そういうふうにして、いろんな病院が、廿日市にもたくさんある。そういうことで、まあ、寿命を延ばしてるんですけどね。うん、しかしそれをね、豊かな老後になるようにしたいなと思いますね、はい、うん、それにはね、僕のヒント一つはね、私はボランティアがね、あれね、なんちゅうかね、運動というかね、
うん、
それになると思ってますよ、
うんうん、
ボランティアやっとるとね、忙しい、結構ね、うん、動き回らないけ、
うん、
だからね、 リハビリになるそのぐらいのことでねやってほしい、
うん、あ高齢者ボランティアを、
ね、高齢者のね、
はい、あ元気ですからね皆さん、うんうん、今70代80代
高齢者の方にね手伝ってほしいんですよ、はい、経験あるんだから、うんうんうん何でもできるんですからね、うん、そんなことをねつくづく思ってます。
そう、で、それいいんですよ、ね。
時間がないかまからんがね、うん、
あの
一つ友達がね、うん、あの亡くなった友達が残した言葉があるんです。
はい、
人生の 1% を人のために使いましょうと。1% ね、99% は自分家族のために使う。1% わずかでしょ。1% って何ですかと。その人はね、あの仕事をやりだして成人になってから、まあ50年を働くというか生き延びるとして、うん、50年は365日をかけると18,250日で、うん、1% は183日その時間にすると4320時間、それで4320時間を読んで、だいたいボランティア1回4時間とすると1095回分で、さらに丸めると1000回が1% ボランティア1000回やりましょう
丸めたんですね、
1% そういうことで、そんなこと言ってますよ。
1000回ね、なんかボランティアに挑戦してみると、
まあお金もね 1% ほどどうでしょうか、
うん、でもファシリテーターって今フリースクール の, あの町内会活動でもしてますけど、
うん、
まあ、公務員とか普通の仕事してる人が、うん、あのまあ、ボランティアでね、うん、いろんなところ助けが欲しいところに行って仕事をするんですよ、まあ、新鮮だって言ってましたよ、うん、違う異業種の仕事をするのって、まあ、1日だけでもね、うん、楽しいって言ってましたよ、
うん、だからね、今私が属してるボランティアがね、ちょっと会長がどうなった、会計が車で運転できなくなった、すぐ潰れる、うん、そんなのがね寂しい。でそれをね、なんとか支えながらボランティアも、うんうんうん、あのなんとか生き延びてね、
うん、
それいうのがあの人を支える基盤をね、
はい、
そのためのねボランティアの協同組合作るべきじゃないかと思ったりしますね。
そうです、協同組合作りますよ。
それがもう意思疎通してね
1% ぐらいね、
それを使って
1% を集めて、
新春 の, あの初夢でございます。
でも私思うのは、うん、ね、1% は他の人に、うん、けど 10% ぐらいは自分にしなさいって、
うん、
ね、自分の食べ物か自分のエクササイズか、うん、自分の、うん、寝方か、うん、なんとか全部自分の、うん、ね、
自分への投資をね、
そりゃそうですよ、うんうんうん、投資は
だからね、だからあの いろんな人が 100歳になる人もおりますので、うん、なぜかその食べ物も気をつけていくしね。
そうですね、
ブラジルは見習って、
ね、寝るのも主張があるし、たくさん寝て、ね、たくさん食べて、いい食べ物食べて、それでね、生きがいもいるんですよね、生きがいあったらね、素晴らしいもんですね。
元気にいきましょう、
ブラジル日本地球を挟んでエール交換でできました。今日の題ですよこれ、ね、
はい
はい、じゃあそれではそろそろお別れの時間です。皆さんいかがでしたでしょうか、うん、今までのラジオそれぞれのアーカイブはキノネコホームページ、キノネコラジオやエージャンのホームページからお聞きいただけますので、またアーカイブの方もお聞きください、次回は来月2月8日火曜日、午後4時放送です。夢タウン20日市2階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と、
一般社団法人エージャンの栗林、うん、
そして今日ゲストの
上田太郎です。
はい、
はい、皆様本年もどうぞよろしくお願いします、は
い、お願いいたします。
ありがとうございました。カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャンの提供でお送りしました。
佐伯警察署では平成12年9月に佐伯区五日市の通称コイン通りのスーパーで発生した従業員被害の強盗殺人事件の情報を求めています。どのような些細な情報でも構いません。佐伯警察署捜査本部電話 082-922-0110 までお寄せください。